浜川物語。
浜川物語。
僕は午後7時を過ぎました。水曜日午後7時からお届けしますのは鯖川物語です。という声を聞いたらね、皆さん、ああ今日もいないんだと思われると思いますが、先ほどですね、さくらに万全もしてもらいましたけど、今日も滝本先生もお休みでございます。今日はですね、東京の方にご出張ということで、本当はね大丈夫だったんですよ今週は。ということで、今週はいろいろお話ししたいこともあったんですけれども、やはり滝本先生がいないとできない、いわゆるクマということで、さあ困った。通常ね、何も考えんと人任せで番組やるからこういうことになる。で、先週はですね、赤座隊のお友達に来ていただきまして、ワンヤワンヤとね賑やかにお届けいたしましたけれども、今週はですね、クマ一人います。ゼロ回、誰も遊びに来てくれませんでした。仕方ないんですけどね、準備しなかった自分が悪い、声をかけなかった自分が悪いんですけどね。なんやかんやしてる間にね、今日迎えてしまいまして、ああ今日サバガー物語何しようかなと思いますね。もう昨日のね午後7時ぐらいからいかんと思ったんです。でですね、いつも仲良くしてもらっております、赤座隊で一緒に活動してもらっておりますふよふよさんにご相談のメールをしましたら、あんた川について話したらいいんじゃないのっていうメールが返ってきましたね。リクエストも川に関するの時間ができれ年度末になってですよ、年度末になって乗り切れという番組をねしなければいけないという、どうなんでしょうか、いいんでしょうかね。ということはですね、いつもタッキーの独り言っていうのをですね、タッキー一人で心づけやりますので、今日はですねそれに対抗いたしまして、クマの独り言言ってみたいと思います。ただですね、独り言をつぶやいていても寂しいもんでございますので、ぜひ相方欲しいと思ってます。相方はラジオの向こうにいらっしゃる皆さんです。ぜひメールファックスをお届けでございます。ですね、例えばね、サバ川の好きなとこ、まあ、この番組は国土交通省提供となっておりますので、国土交通省管理しておりますサバ川、サバ川の話、またですね、サバ川のこんなところが好き、またはですね、こんなところが苦手ね、そういうところでもいいですよ。また他にもですね、こんな川で遊んだ思い出がありますよなんてあればですね、送っていただきたいと思います。豪雨からですね半年以上は過ぎまして、ただまだ川の姿は変わったままなのでね、ちょっと子供たちも心配していましたけども、それに関することでも構いません。ぜひ皆さんと言葉のキャッチボールしたいと思っております。ファックス番号は 0835-25-3713 25-3713 です。メールアドレスは info@fm-washoi.jp info@fm-washoi.jp でお待ちしております。さあ、どのぐらいね、これでメールファックスやってくるんでしょうか。楽しみにもしております、ワクワクもしております。こんなクマですが、1時間お付き合いください。鯖川物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。鯖川物語お届けしております。今日の相手は水の自由人、浸水戦隊赤座隊のクマでございます。いやー、今日はね雪も降りまして、昨日から寒いなと思ってましたしね、昨日は公立高校の入試だったというのに、あの天気でね大変そうでしたね。私ももうちょっと早く終わるんじゃないかなというの、まあそのね思い方っていうのが、回答速報のある時間からするとちょっと偉い学生さんの帰る時間がこう少し遅めかなと思っていたら、やはり開始時間30分遅れていたねということもありましたね。道路もこうなんてシャーベット状ですね、ちょっとベチャベチャしたね雪になってましたけどね。今日も荒れたお天気でびっくりしましたね。傘をさすとボッとボッとボッとってなんか音がしてましたけれども、皆さん大丈夫だったでしょうか、体調崩されてないでしょうかね。ということで、サバ川物語なんですけれどもね、いやー何しようかなーって思いまして、とあるですね、 報告ごと、何かとね報告ごとが多いんですよね。いろんなものを報告しなきゃいけないんですけども、その中でね赤座隊の年表を作ってくださいよっていう話があったんですよ。あとね自分の活動はきちんとまとめなさいって言われたんですけども、まあ、私にとりまして赤座隊の活動であるとか草場川で遊んだりとか、あの、まあ、防災についてのね訓練だとかワークショップに行くことっていうのは日常生活の中の一部になっていますので、あまりそう気にならないか、ただねあの何かしなきゃいけないと思うと人にすぐ相談助けてのメールを送るんですけども、あんまりあの覚えてないですね。でその年表を作らなければいけないということになりまして、まあ、今までどんなことをしてきたかをね振り返れということがあったので、ああそうか、そういうネタに今日は番組をちょっとねあの、まあ、独り言ということでやってみようと思って一生懸命思い出すわけですよ。思い出せないまあね、今日の朝ごはんがですね怪しいんです。クマはねいつも朝ごはん何食べたかなとか昨日の晩ごはんだったりとか、でもすごくあの物忘れがですねひどくなっておりまして、で同じような経験をしている部分がですね、まあ、大体こう春夏秋冬でする行事っていうのは大体決まってますので、混乱を起こしてですね記憶の中でうまく整理しきってないっていうところはあったんですけれども、いろいろ考えてみました。で1曲目におかけしましたの布施明の少年よだったんです。これインストルメンタルバージョンね、インストルメンタルのあてかな、あのバージョンでお届けしたんですけども、これが実はですね鯖川、今鯖川物語になってますけども、一番最初は鯖川っていう名前だったんですよ。でその鯖川という番組のオープニングテーマがこの曲だったんです。でそれまでですね私はマイクの前に座ることはめったにございませんでした。この局で違う仕事をしておりましたので、ミキサー業務はしてましたけど、他のことをしていて喋る仕事をする人ではなかったんです。でそんな時にですね、まあ、番組をやってみようっていう騒がをねやってみようということになりまして、純粋に方言が喋れて地名が読める人、ただそれだけでした条件はパーソナリティをあまりこう真剣にやらなかった関係上、方言が全く抜けないんですよ。抜けません。抜こうとも思わなかったですし、これは私の母国語なので抜こうとも思ってなかったんですけど、それはいけないんですよ本当はね。パーソナリティはきちんとちゃんと喋らなきゃいけないんです。でもそうじゃなくてやってみたいということがあったのが、まあ昔ですね有線放送というのをねついていたお宅もいっぱいあると思いますけども、私有線で育ちましてね、朝6時になるとですね黙っててもあれなるんですよ勝手にね。でもいろんなお知らせをしてくれるわけですよ。で運動会は今日ありますとかって言うと、晴れてて絶対あるって分かっててもこう、その有線の前で聞くとか、そういう変な子だったんですね。夏には夏でその10時になりましたよもう外出ていいですよとか有線が言ってたんですよ。お昼はですねサイレンが鳴って帰れだったんですけど、そういうのがバーサイティさんではなくて普通のおばちゃんがやっていたので、方言なんです思い切りね、なんとかちゃんみたいなとこだったので、そういうのがいいなと思ってたので、あいちゃん押さなかったんですけど、それをですね買っていただく方がいらっしゃいましてね、引きずり込まれたわけです。それがですね調べてみたら2005年の話でございました今2010年です。この番組5年続いてるんです。なんか半年空いてます。半年だけお休みいただいてる。あとはですねずっとあるんですよこの番組ね。2005年の4月13日が初回です。忘れもしません。すごい緊張していました。っていうか私の緊張がみんなに伝わり、今ですね帝京国土交通省山口河川国道事務所っていうふうに言ってますけれども、本来の、本来提供コールをするならば、国土交通省、中国地方整備局、山口河川国道事務所が本当なんです。これが本当の提供するためのコールです。ちゃんとした局とかに行くとね。ただ、パーソナリティをしたことがない、私がこの提供コールをカミカミで読んでるのを職員さんが見て、まずいこれはかわいそうだということで、中国地方整備局をのけてくださったんです。で、それがそのまま残って、この提供コールになってるんです。で、それでも読めなくて、最初、もういい、国交省って言おうかとか、そういうレベルから始まってるんです、この番組ね、実は。もう皆さんにとっても、もう懐かしくなってるかもしれませんけども、とりあえずでも国土交通省っていうのは言わなきゃいけないと思って。で、頭の中で提供コールのことしかないんですね。 で、初回と2回目は自分が何者か名乗ってません名乗るの忘れてるんですよ。ゲストを一生懸命紹介して自分は何者か言わなかったっていうね、そんなあの歴も持ってるんですけども、でもこの番組と出会ったことがサバ川の大きな出会いにはなっています。で初回ですね、あの当初はこの番組第2第4水曜日午後6時30分から30分だけの番組だったんですよ。とっても当初の FM ワッショイの番組の中でも異例な感じです。30分番組っていうのはなかったですから、あのちょっと変わった形でね始まっていまして、それも第2第4しかないんですよ。他の時は普通に番組があって第2第4だけがサバ川の話をしていたんですけども、なので当初私月1時間だけのパーソナリティっていうのはですね、あの自分の中でこう歌い文句みたいにしたところがあったんですけど、それがでも実際にはサバ川との出会いになってきます。でこの番組をするためにですね、周りの人が川の達人だらけだったのでがむしゃらでしたね。もうどこにでもついてきましたね。どこにでも出没する、とにかく川と名のつくもののところには行っちゃえということで行っておりまして、でももともとですね野生児なんです。はい、あの私トノミの出身ですから、まあ、サバ川はですね、あの教科書で読んだりとか社会見学に来るとこなんですよ。初回もねお話ししてるんですけども、私あのサバ川は社会見学、小学校1年生の時の社会見学でサバ川に行って河原で石を拾って、あの時点ではまだ河原があったんです、あんま言っちゃいけないですけど、河原があってそこで石を拾ってそれを母親に縫ってもらったあの体操袋に入れて帰ったら、あまりにも多くてこう一年生だったんでね、こう、ちょっと引きずるっていうか、こうゴリゴリゴリゴリ、まあ、あの、ちゃんと抱えてなかった。穴開けてね、すごい怒られた覚えがありますけれども、そんなことでサバ川ってすんごいでっかい川で、バスに乗らないといけないという川でした、私にとってですね。で、あの、あとですね、あの、子供ジャンボリーとかもサバ川河川敷で行われていて、そういうのに連れてってもらうときも、電車乗って、バス乗って行く川だったんです、私にとってサバ川ね。そういうイメージのサバ川で番組をすることになって、ただですね社会人になってからは自分が車に乗れるようになりましたから、随分とサバ川が身近になりましてね、こうボーっとしに、ね、よく行ってたりとか、あと右田の福祉センターのところで子ども会活動を、ね、してたりしてたので、サバ川はとても身近にはなっていたんですけども、まあ本当にちっちゃい頃から川大好きで、家の横に小川が流れていまして、そこをせき止めて遊ぶとか、あのしんこちゃんがね、まいまいしんこのしんこちゃんがやってますけど、ああいうことを平気でやってました、はい、であと川のそばに基地も持ってました、はい、皆さんやりました基地遊びね、何にもないんですよ、でもそこでご飯を食べるとワクワクするんです。そういう、まあ、あの歴の持ち主であったので川活動大好きで何にでも行きましたね。でちょうどですね番組を始めた頃に沢川で13年に1回というあの防災訓練が行われまして、これを見たのがまたいけなかったですね。川にどっぷりはまる原因になっておりますけども、その訓練に行くとですね、その時もあの今もよくあの訓練水防団の方がやられますけども、土のう積み工法であるとか月の輪工法であるとか、あとシート張り工法もやられ、木流しもやられたと思うんですよ。その時はそんな知識ないですから、ただあとですね、あのヘリコプターが来てこう助けて、こう川の中から人を助けていたりとか、すごいなぁと思ってそれ見たり、それもわざわざあの予行練習と本番と見に行ってみたりしてましたし、まあ、率先して川には入るようになっておりましてね、まあ、そんなこんなしながら半年間ですね、9月いっぱいまで番組を担当しておりまして、そこでまああのもともとパーソナリティではありませんから、あの沢川はもういいよということでですね、乾さんに立ち交代するんですね。でその時から私は 2週に1回だったんですけど、そこから、ね、毎週になってるサバ川物語、サバ川物語、その時からですね2005年の10月からは午後6時30分から7時を毎週帯でやるようになって、あの毎週ね、あの各週ではなく毎週放送するようになっておりました。でその時もですね、まあ、直接番組にこう携わることはほとんどしなかったんですけども、あの今の赤座隊を作るきっかけになっております花木小学校のですね総合学習の時間、こちらにですね番組はまあやってた関係もあるし、まあ、お手伝いしてくれないかということで、その訓練に参加、あの総合学習に参加するんですね。でその友達はこのサバ川物語に来て発表してくれたんですけども、そこで防災に出会うんですね。だからずっとこう人生の中防災やってたわけではなくて、 もともとこの局に入ったことがきっかけで、カワトでやって、カワトでやったところで防災でやってっていうのが、実は出会い。で、そこはどっぷり違ってるんですけども。で、花木小学校に、なんか4回ぐらい一緒に街歩きをしたりとかしてて。で、まあ、子供たちが来てくれて楽しいねっていう話をしてて、子供たちを、そのあたりからこうメールもね、子供たちからも来るようになりまして、この番組もだんだん盛り上がってまいりました。その時にですね、作りますのがアフロ探検隊というのをですね、4月ですね、2006年の4月に立ち上げております。アフロ探検隊になんと任命式まであったんですね、隣のカフェでね。カフェまだ開くか開かないかぐらいだったんですけど、任命式もやりまして、そのアフロ探検隊が今の赤座隊の前身になっています。っていうあたりまでお話しさせていただきました。誰からもメッセージが来ません。おかしいですね。一人は嫌だって言ったんですけども。ってことでですね、このあたりで一曲挟みまして、続きましてのお話に入っていきたいと思います。